皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、冷えた気球は降下するという話ですね。気球っていう乗り物ありますよね。風船の中にですね、ガスを入れて、で浮き上がらせるんですけども、もともとなんかその浮く、気体を入れておくとですね、水素とかですね、ヘリウムとかですね、それはずっとこう上がっていくんですが、熱気球ってありますよね。あれ、空気温めるとですね、で軽くなっていくんで、その熱い空気を使ってですね、上に上がるってありますよね、熱気球ですね。あれは冷えてくると当然降下するんですね。で、市場ってですね、実はその永続的に上がり続ける何かってものはないんですよ。マーケットはその水素だとかヘリウムに相当するようなですね、永続的に相場を引き上げていくような、こんなガスってものはなくて、言ってみれば熱気球みたいなもんなんですね。こう暑いとですね上がってくるし、寒いと、冷えるとですね、こう降りてくるんですね。で、この暑い寒いっていうのが、一つは経済のマクロの状況だし、株なんかだったら一つの会社のですね、株の需要と供給だし、あとは言ってみればマネーの動向ですね。マネーがたくさん入ってくれば、言ってみればそれ熱となってですね、どんどん、気球を上に押し上げますし、でマネーが抜けていくってことはやっぱり熱が冷めてくるっていうことで、そうすると下がってくるわけですね。で、やっぱりこの上がるときってはですね、皆さん非常にその熱狂することも多いんですけども、問題はこう下がるときなんですね。冷えた気球が降下したときに、この降下を止めるには新たな熱を加えるしかないんですね。で、熱気球の場合もですね、そのバーナーがついてますよね。バーナーがついてて、でこのバーナーで炙るとですね、それはまた空気熱くなって、でそのまた上がってきますけども、もしこのバーナーの燃料がなかったらですね、バーナーは吹かないんですね。だからそのままこう起こっていくんですよね。どうもですね、今こう見てますとですね、バーナーの燃料がもうなんかなくなってるような感じがするんですね。バーナーの燃料がなくなってるのはどういう意味かと申しますとですね、金はたくさんあるんですよ。金はたくさんあるんだけども、その相場を吹かすための金がもうあまりないんじゃないかと思うんですね。っていうのは、そのやっぱりですね、このみんな怖がって金抜いてんじゃないかと思うんですよね。で、目立った株だけですね、こう上げてですね、最高値最高値とか言ってんだけど、ああいうのは典型的にですね、こう売りたい強気ってやつですよね。逃げたいから上がってると、上がってるっていうと愚かな人が買ってくれると、愚かな買い手がいるから売り抜けて、でその逃げるという、よくある手だと思うんですね。やっぱりこう FRB が金融緩和やめるって言ってるし、でそうなってきたら、やっぱりこれはもっと抜本的にですね、気球は冷えますわね。金融緩和やめれば気球冷えてくるから、それでやっぱりこれ落っこってくるんじゃないかと思うんですよね。そうするとやっぱ怖いから、もう逃げ出そうっていう人たちが多いと思いますね。中国なんかですね、もう落っこってきちゃって、でそのもう地面の上にですね、もうほとんどこう気球が落ちちゃってますよね。墜落状態になっちゃってますよね。で、あれ、なんか最近子会社の株を売るとか言ってるんじゃないですか。やっぱり株を渡し始めましたね。市場で投げ売りしてですね、それでその資金調達するなんて難しいですよ。こんな時ですね、市場に投げ売りすりゃね、もっと値段下がるわけで、だからやっぱりあれは誰かに渡してんだろうと思うんですよ。ちょうどだから支払い相当分だけ上手に株売れてるでしょ。ということは、あれ誰かに株を渡してるわけですよ。やっぱりその外国人っていうか債権者に株を渡せるものは、あれ渡してんじゃないかと思うんですね。しかし、この日本が90年代にやられたですね、金融ビッグバンだとか、あるいは竹中たちが、やってきて日本乗っ取ったみたいなような、全面的なその買い漁り、中国全体をですね、外国債権者が買い漁ると、清朝末期ですよ、清朝末期のように全部この乗り込んでて食い荒らしちゃうってことは、さすがにこれは中国共産党がさせないんでしょうね。 させないっていうことは、中国経済はですね、もう外貨が入ってこないってことですね。外貨が入ってこないってことになると、これ米中国交回復以来ずっと膨らんできた気球がですね、どんどんどんどんしぼんでいくってことですね。言ってみれば、その単なる株価の下落ではなくて、経済全体の熱気球がどんどんどんどんしぼんでですね、下に落ちてくるってことですね。で、これはやっぱり落ちればどこに行くかって言ったらですね、フラーパイですよね、こう毛沢東の時代のですね、土煙を巻き立てながら、暮らしていた、あの悲惨な時代に戻る可能性が大きいわけですよ。でもそんなの多分今の中国人は肯定できないでしょうね。そうするとやっぱり中国共産党は中から壊れると、まあ、前から申しているように、そういうシナリオなんだろうと思うんですね。でもこの落下するって言った時ですね、これいつも我々も気をつけなきゃいけないんですが、とりあえずこの海面ありますね、その言ってみれば標準水面というんでしょうか、海抜ゼロね、ここまでが言ってみれば距離だと思ってるんですよね。その一番高いところはエベレストで、一番低いところが海抜ゼロだと思ってるんですが、実は海抜ゼロの下の世界があるんですね。こう海底の世界ですよね。海底の世界ってもっともっと深いところがあるんですよね。海底10キロぐらいの深さのところありますよね。マリアナ海溝ですか、あるし、あとこの海底っていうのは中央海嶺ってありますね。そこからそのまあプレートって言いますか、マグマ吹き出しててプレートになってるわけですよ。だから実はこの海の一番下っていうのが本当の一番下なんですよね。その海抜ゼロのところってのは、たまたまそこにですね、まあ、水があって、今の水面がそこだから、たまたまそこが、まあ、言ってみれば海抜ゼロで、それより下には降りないと、落ちないということになってるだけの話でね。いや、行こうと思えばですね、海の下どんどん潜れていって、一番深いところは地上から10キロぐらい下まで行けるわけですね。だからその、まあ、火山島なんかそうですけども、水の上に出てる、海の上に出てるのがですね、まあ、100メートル200メートルだったって、その海底の一番深いとこから島ができてますから、そっちの方が1000メートルを超えてるとかね、そういうことあるわけですよね。そういうふうに考えてくると、その水面下の世界ってすごく深いんですね。水面下の世界っていうのは、経済で言ったらですね、まあ、債務超過の世界っていうんでしょうかね。債務超過の世界であり、この死んでから、まあ何て言いますかね、このまともに活動ができなくなってから死ぬまでの世界っていうのかな、変な言い方ですけどもね、この会社でもですね、まあ、普通に経営してる会社は全然そういうことないんですけども、まあ会社によってはですね、この世とあの世行ったり来たりする会社ってあるんですよ。あの世ってのは、まあ債務超過になっちゃって、その生きる死ぬってやってる会社ね。国もそういう国って決して珍しくないんですよ。しょっちゅうこうデフォルト起こしてですね、でこのまあ黄泉の国、さまよってるような国、珍しくないんですね、昔から。例えばサウジアラビアとかですね、ああいうイスラム法を厳格に適用している国っていうのは、あれ債務不履行を、債務不履行だからなんかいろいろ強制するっていうのはすごく難しいんですよね。金利を取っちゃいけないなんていう国ですから、この支払い遅延とかですね、債務不履行とかいうことについて西側と同じ基準じゃないんですね。だからあなたたち払わないって言ったらやっぱ払わないですよね。でただ何が違うかっていうと、払わないっていうと次に金貸してくれないから、自分たちがどんどんこう不幸になっていくわけですよ。生活の縮小を余儀なくされて、政治も壊れていって不幸になっていくわけですよ。その状態っていうのは、払えなくなったところが海抜ゼロだとすると、そこから下にどんどんどんどん潜っていくんですね。どんどんどんどん潜っていっちゃう世界でね。ある意味で言うとアメリカなんかもですね、私はもうすでにあそこは水面下の国なんじゃないかと思うんですよ。どういうことかというと、もう世界最大の債務国で、経常収支も赤字ですよね。でその赤字ったりはですね、もうやっぱり解消不能なんだと思うんですね。ですからこうずっとずっと下に潜っちゃってて、まあ、言ってみればこのまともにですね、日の光が当たらない経済がほとんどじゃないかと思いますね。それはやっぱり金融とか IT がそうですよね。金融とか IT の世界っていうのは非常に人工的なものでありますから、そうすると太陽の光がなくてもあれ生きていけるでしょう。それからあと戦争ですよね。戦争っていうのは破壊で飯を食うわけですから、 こういうのは要するに地上のまともな光の日の光を受けてその運営される経済ではないですよね。だからもうあれはもうある意味で言うと黄泉の国、常世の国ですよ。常世の国そのものの経済運営じゃないかなと思うんですね。で、だからトランプたちはこの常世の国の経済をですね、もう一回お日様な日の当たる、まあ、表の経済のまちこの水面上の経済に持って上がろうとしてるんだと思うんですね、あれ。だからその黄泉の国はから脱出してですね、まあ、表の国にですね、あれ行こうとしてるんだと思うんですよ。だからその金融なんか潰しちゃってですね、まあ、今のドルなんかもね、お釈迦にしちゃってですね、そのままあれ買い手に沈めちゃって、まあ、新しいアメリカを作ろうと、私健全な発想だと思うんですね。そのみんなの未来のことを考えたら誰かやんなきゃいけないことで、まあ、それでいいと思うんですね。ですから要するにこの、まあ、もうすでにそのアメリカの気球がだからこう、まあ、言ってみると海抜ゼロになったのはどうでしょうかね、1970年ぐらいですかね、うん、65年から70年ぐらいの間なんじゃない。それはベトナム戦争がいよいよもう混迷になってきて、アメリカが赤字になってきた頃ですよね。で、日の光が届かなくなってきたのはもうクリントン時代からだよね、完全にこのお化けの運動会になっちゃってですね、妖怪の運動会になっちゃって、だからもうそれも双子の赤字がどうにもならなくなって、もう元に戻ることをやめたと、すなわち産業の復興によってアメリカを立て直すことをやめたと。そうじゃなくて、もうそんな産業なんてものはですね、インダストリーはもう途上国だとか日本だとかヨーロッパに任しておけばいいと。あと自分たちは金融と IT でですね、あとまあ科学技術とかね、一部の軍事技術で飯を食うんだという、まあ黄泉の世界の、日の光の当たらないところの経済で生きていこうと覚悟を決めたところから始まったと思うんですね。だからもうすでに1990年代半ばにはですね、日の光が全く差さないところに行ったと思うんですね。でご承知の通り、その深海というのはですね、化学合成細菌っていうわけですね。これはその光合成ができない環境ですから、光合成ができるのは日の光が当たる環境だけなんで、日の光の当たらない海底は化学合成細菌っていうわけですね。これはそのまあ重金属とかですね、まあさまざまなその大抵生物にとって有害な物質がこう出てくるところ、まあそこの有害物質をですね代謝してエネルギーを取り出しているという、まあちょっと普通はあまり太陽のもとにいない生物がたくさんいて、そこが作り出す栄養でシロウリガイドとかですね、まあ、なんかそういう深海の生物が、まあ、特殊な環境の生物が生きてるんですけども、これがだから、まあ、言ってみるとですね、異常な金融緩和だったり、それからなんか変なデータをね売買すると、あのビッグデータの売買だとかですね、あとはなんかデリバティブズだとかですね、ちょっとこのお日様の下では動かないようななんかそういう怪しげな栄養源をですね、栄養物を取って生きてると、そういうもう姿にもなっちゃったなと思うんですね。だからもうとっくの昔に冷えた気球はですね、もうほとんど海底まで行っちゃったんじゃないかと思うんですね。日本はどうかっていうとですね、まあ、どこで判断するかっていうのは非常に難しいんですけども、大企業は90年代の後半にはもうちょっとあの水面下に入ってたところが多かったんじゃないですかね。だから特にこの10年ぐらいですね、安倍内閣以降の、まあ、まあもう少し言えば小泉竹中改革とか20年としましょうか、20年ぐらいの、まあ、日本の多くの大企業はですね、なんか黄泉の国をさまよっちゃって、最近になってこれ不正だとかですね、いろんな利権話が次々出てくるでしょ。電通の話もそうですね、持続化給付金で 97% 再委託してとかね、あんなの完全にこの黄泉の国の世界、黄泉の国の経済だと思いますよ。だってそんなね、陰微な、まあ、なんていうかな、この利権の人間関係の中でこっそり金を、まあ、懐入れちゃうって世界でしょう。元はのお日様の元の経営じゃないですよね。で、まあ、元気にやってる会社ありますよね、日本でもそれアメリカでも。そういうところは僕普通にですねお日様の元でやってますから、そこは逆にですね、まあ、特にコロナ後になってきますと、これ熱気が入ってきたんじゃないです。むしろコロナでそのバーナーがですね元気になってきて、よりなんかたくましく気球が上に上がり始めてんじゃないですかね。中小零細企業なんかでもそういうところありますよね。で、そういう人たちなんかこうワクチンに驚かされない人が多いですよね。 まあ、打つ人は打ってますけども、そのワクチンの脅しに乗らない人多いよね。でもどうなんかこう見てるとですね、ワクチンの脅かしに乗ってる人ってどうもこの人のやってることとか言ってることとか、どんな仕事してるのか、まあ、そういう仕事ってどうも黄泉の国のような感じがするんですね。あんまり元気のいい会社にそれないんじゃないかと思うんだね。そもそもワクチン強制なんてそんなことはどうでもいいでしょうと、なんか打ちたけ打ちないよと、その会知らないよと、あんだけねいろんな問題出てんだからと、まあその自然免疫の方がいいですよってね、一言で済んじゃうんだよねあれね。でそういう会社ってまともな会社で、だからやっぱお日様の元にいるんだけども、お日様の日の光の届かないところまで気球が落っこっちゃってる会社っていうのは、海面下でもその日の光をもう届かなくなっていて何も見えないんで、何も見えないですね、何も見えないんで、ワクチンの変な養分で生きてると。ワクチンの変な養分を化学合成細菌で、代謝して生きてると。まあ、それは言い過ぎかもしれませんがね。なんか私にはそんな感じにしか見えないですね、あれね。うん、黄泉の国の生き物だな。だからどう？その白人世界が大体そうでしょう。世界のね、しかもそれもあれですよ。セブンアイズの国々ですよ。世界の諜報情報を共有しているね、アメリカとセブンアイズの国々がやってんじゃないですか、これ。セブンアイズって黄泉の国の人たちだよね、あれ。その、誰にもわからないようにひっそりこっそりですね、秘密の情報をね、隠し持ってお互いにね、完全にシェアしてると思えないんだな、あれ。騙し半分でですね、お互いに公開してですね、公開し合ってね。で、そのお互いに謀略やって、まあ、たまには一致団結して謀略やることもありますが、所詮はなんか海の底に住んでるですね、異様な生き物ですよねあれね、日の光に出てくることがなくて、水面上に出てくることはなくて、要するにまあ海抜下の生き物だね。上の方上がってくると日の光が当たるんでちょっといるんだけど、またすぐ下に潜っちゃうというそういう世界じゃないですか。セキュリティクリアランスなんてですね、あれはその地下深くどこまで潜れるかのですね、階級みたいな、階級以外の何もでもないと思うんですけどね。なんかああいう人たちの世界だなと思うんですね。だからやっぱり私はですね、地球は寒冷化してんだと思うんだよね。寒冷化していて、世の中のですね、この人々の組織をこれ気球だとすると、熱気球だとするとですね、どんどん熱が奪われちゃってですね、多くの気球は落っこってきて、で降下しちゃって、で海底まで行っちゃってるものも相当あるように思うんですね。やっぱりこれってですね、自分たちでエネルギーをどっかから持ってこないと上がらないと思うんですね。もう本当にですね、物理的にね、その海の底に沈んでるわけじゃないんだから、発想と行動の転換でですね、いつでも日の光を浴びれるわけですね。そのなんかその言ってみれば、闇のブラックホールから抜ける決断さえできればですね、あるいは何かの弾みで闇のブラックホールから抜けちゃえばね、もうあとは日の光と元に生きるって世界になってくるわけで、例えばあの自然エネルギーの話もそうなんですけども、まあ、今回ね、その中国なんかでも大停電で大騒ぎでありますが、自然エネルギーへの転換を急ぎすぎるとまあ大混乱になるわけですね。でも考えてみればですね、世界の人類がね、まあ、世界の人類がそれぞれの地域ですよ、それぞれの地域で日の出とともに起き出して仕事して日暮れとともに寝たらですね、夜中電気いらないよね、ほとんどね。夜中だから全部止まると全部止めちゃうと、電気も止めちゃうと、みんな寝てるからいいだろうと、懐中電灯の非常灯でいいと、で昼間はねお日様の光でいいだろうと、もしそういう風になったらですね、自然エネルギーで全部生きていけんですよねあれね。だからその中途半端なんですよ。夜もまあ一生懸命ね、その動こうと思うのに自然エネルギーに偏りすぎたりとかね、あとはそのまあ言ってみれば、石油のこともそうなんですけども、まあやっぱりその使う量が多すぎるわけね。使う量が多すぎるから利権化して、で戦争の原因にもなるし、また環境破壊の原因にもなると。やっぱどう見てもですね、この本来の自然の熱気球の力よりもっと多く火焚いて気球を上がらせないとならないという、その不条理と申しますけど、無理がですね、まあ環境問題の根底にあるんだと思うんですね。ゴミの問題もそうだと思いますね。そんなに熱気球を温めてですね、無理やり上に上げなくたってですね、ほどほどのところでいいじゃないかと、重いもの外してですね、その海面上でね、もっと穏やかに暮らせばいいじゃないかっていうのがロハスな生活、持続可能性の高い生活っていう世界ですよね。 まあそのあたりですね、どう見てるとですね、今漫画チックになってきた感じがするんですね。でも金融はですね、もうこれ完全に読みの世界行っちゃったと思うよ。で、表の世界の金融というのは二宮尊徳の世界だとか、まあ渋沢栄一の世界だとかいうぐらいのもんだよね。ですからこう本当にですね、こうものの分かった人はですね、まあ、これから本当にこのまともな世界の再建というのが必要になってくるんですね。まともな世界の再建というのはあらゆる分野で必要になってくるんで、そのまあまともな発想と行動でね、明るく元気に温かく仕事ができる環境を求めてやってほしいなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、冷えた気球は降下するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。